線ナビ。
はい、インターネットラジオ天ナビ、今日もお送りしていきましょう。というわけでございまして、今日はですね、11月の21日の火曜日でございます。はい、そんなわけでございまして、まあ、今週もですね、まあ、いろいろとありましたのでね、何から手をつけていいのかわからないなというですね、まあ、そんな状況ではありますけれどもね、まあ、とは言ってもすごく刺激的なね、イベントでございました。 D1 グランプリね、これいわゆる漫才大会なんですよね。そこでお会いしましたフランポネさんこれはすごかったですね。なんかね、もうその漫才というもののですね、なんか位置関係ね、どういうものなのかなっていうですね、まあ、そういうような、ただお笑いというですね、まあ、それだけでは終わらずにですね、まあその中でのなんかその社会をですね、良くする、ね、日本を元気にしようっていうですね、まあそういうなんか思いっていうのがですね、まあこれ今この時代にすごく大事なんじゃないかって僕も本当に思うようになりましてですね、いやもう本当に僕らのですね、もう当初のラブアースネットワークでやっていた頃のですね、なんか感覚っていうのがすごく戻ってきましたですね。なんかまあそういうような思いっていうのをですね、まあ、本当に久々になんか僕らも社会を良くするための音楽っていう感じでですね、やっていたって、あの当時のことをですね、本当思い出しましてですね、まあそれに僕らもですね、やっぱ一周回ってきたなってよく言いますけれどもね、まあこっから始まってですね、ずっと商業音楽の世界もずっと行って、またね、また元に戻ってきたなっていう感じがしますね。いや、いいんじゃないかなと思います。まあ僕らもですね、まあ僕なんかついに、まあ、還暦を迎えたわけでございますしね、まあ本当一周回ってきたっていうね、そういう印象でございますが、まあね、それはそれで本当にいろんな勉強になったっていうですね、まあこの1週間でございました。それをですね、今日はですね、まあ詳しくね、なんか掘り下げてね、なんか皆さんにお伝えできればいいなとか、そんな思いでございます。はい、まあね、この当時にやっていた曲ですね、まあ、本当に僕らもですね、このね、もう美しいこの目をですね、子どもたちの美しい目を見てね、まあ、本当にこういう子どもたちを守らなければいけないんじゃないか、ね、そんな思いでなんかこの曲が出来上がったというような経緯がございました。久々でございます。ビューティフルアイズ。 はい、ガネットでビューティフルアイズ聞いていただきました。まあ、あの当時はラブアースネットワークという名前でねやっておりましたからね。いやもう本当にあの懐かしい曲なんですけれども、このテーマっていうのはもうずっと普遍的だなっていうふうにですね思うわけでございますがね。まあ本当にあのね、何らかの形でもうこういうふうにですね社会を良くしようっていうそういう人たちの輪がですね、まあこうやってあの小さな輪からですよね、まあ、それがだんだん大きい輪にね広がっていくって、これとても大事なんじゃないかと思いますよね。まあそのような形でね、まあ、本当にあのこのラブアースネットワークのですね、まあ、活動っていうものになんか戻ってきたというですね、まあ、そういう感じがするんですね。周りがそんな感じなんですよ今ね、僕らの周りね。まあ、特にあのこの縁側というですね、まあ、こういう小冊子を作ってですね、いろんな方々とのそういう社会の問題というのをなんとか解決できないだろうかっていうですね一つの思いがありましてですね、まあ、その高齢者の方々でもですね、まあ、特に80、90のですね、まあ、一人暮らしの方々本当に多いんですけれども、まあそういう方々のですね、まあそういう方々ももちろん夢もあるし希望もあるっていうですね、まあそういうような状況のですね、まあこっからどう生きようかなって、どう楽しもうかなっていうですね、まあそういう方々の あの活動をですね、まあ、本当にあの横のつながりみたいな感じでつなげてですね、まあ、一つのまあコミュニティみたいなものを作れたらいいんじゃないかなという、ね、そういうようなことで、まあ、縁側っていうのをですね、まあ、作り始めたんですけども、まあ、あのそれがですね非常になんか話題になりましてですね、話題になったというか、まあ、あのテレビの取材とかも入ってきたりなんかしてですね、まあ、いろんな方々のその活動っていうかですね、まあ、そういうこうね、そういう楽しみっていうのをですね、まあ、こうやってつないでいこうっていう、そんな感じのね、ことやっておりますが、まあ、あの、この前にですね、まあ、あのですね、今度、この前、先日のですね、19日ですよね、まあ、19日の日にですね、もうこの名古屋のですね、中川区というところ、ね、こちらの方でですね、まあ、小さなね、この住宅のですね、中にあります、住宅っていうか、まあ、こういうあのアパートですね、まあ、こう集合住宅、ね、県営住宅、市営住宅かな、あれは。ね、まあ、そこのですね、まあ、集会所を使いましてですね、そこでちょっと小さなイベントが行われました。ね、これはですね、まあ、あの漫才大会、要するに D1 グランプリというですね、まあ、そういう風になっているんですね、まあ、D1 っていうですね、まあ、そういうようなねことなので、 D1 って何なんだろうとかっていうのは一番最後の最後に分かったというですね、まあ、そういう感じでございました。まあ、あの要するに多様性っていうことで、ダイバーシティってありますよね。まあ、そのダイバーシティっていう意味での、まあ、D1 というようなことなんだそうです。まあね、あの同邦大学の教授、ね、渡辺幸義教授ですね、まあ、その方から連絡いただきましてですね、まあ、それであの、ね、歌を歌ってくれないかみたいな感じでございました。まあ、あの渡辺幸義教授と言いますけれども、私の中学時代の同級生でございますからね、本当にね、まあ、そんな感じで、まあ、同級生のお付き合いって感じで、ね、させていただこうかなと思いましてですね、やってきました。な、まあね、でも僕もあの一人で歌うなんていうことはめったにありませんのでね、まあ、本当に恥ずかしい状況にはなるかなという気もしましたけれども、まあ、でもそれはそれでね、まあ、素の自分でございますから、それでいいかなと思ったりなんかしまして、まあ、一応練習はしましたよ、それなりに、ね、まあでも、まあ、あのそれなりになんで一人で、ね、歌うなんていうことはめったにありませんのでね、あれでしたけれども、まあ、でも楽しんでいただけたような気もしますし、よかったんじゃないかなと思っておりますね。まあ、いろんな方々のやつやりましたよ。拓郎さんだとか、ね、浜翔だとかですね、それとか長渕さんもやりましたしね、それとかあのエレカシ、エレファントカシマシ、ね、歌いました。まあね、アンコールとかもいただきまして、ね、すごい良かった、楽しかったですね。まあ、それとかあのガネットが使ってあの作っているテーマソングですよね、いろんなテーマソングがあるんですね。まあ、あのね、たこ焼きの窓のテーマソング、ね、の窓の窓ねって、まあ、あのひらがなでな、ね、並べてしまうとの窓の窓なんですけども、まあそれを漢字で書きますとの窓の窓というですね、まあ、そういう感じの、ね、曲があるんですね。これはあのチャランゴという楽器を使いますのでね、まあ、ちょっと楽しんでいただけるんじゃないかと思って持っていきましたね。まあ、それとかあのね、あの松本ハイランドスイカの歌とかですね、それだとかあの保育園の演歌ですね、柏木保育園の演歌それとかですね、まあ、まあ、あのいろいろと歌ってまいりましたですよね。まあ、アニメソングも歌いましたし、まあ、それなりになんか自分でも楽しんできたなっていう感じがしましたね。まあ、だけどね、あの僕はとても刺激的だったというね、もうあのことでございますが、まあ、どういう部分で刺激的だったのかと言いますとですね、まあ、あのこういうあの何ですか、日本を元気にしようと思った時にですね、まあ、その高齢者のやっぱ孤独感というかですね、それとかあのこう閉塞感というのがあるんですよね。今何が閉塞感かと言いますと、まあ、あの個人情報保護法ってやつがありましてですね、まあ、高齢になってこればなるほどですね、まあ、あのこの個人の情報っていうのは公開されないんですよね。まあ、それであのとにかくあのこれは個人情報なので、まあ本当に公開できないというような感じで、このね、まあ、80、90の高齢者が何をして楽しんでるなんてもう絶対表に出てこないですよで、まあ、あのね、こういうようなことっていうのはやっぱり自分 たちだけで楽しむっていうかですね、まあそれとかあのデイサービスに何かを持ってって楽しんでもらうとかですね、あると思うんですよ。まあ例えばあの今回のですね、縁側ゼロ号ね、こちらで紹介しているですね中にも、まあその、赤羽さんっていう方ですね、赤羽さんが作っているその、 あの折り紙ですよね、折り紙の作品なんかをデイサービスに持ってってね、皆さんにあげてるとかですね、それとかもう本当にあの90になられる松井さんね、この方はですね、まあ、戦争体験というようなものをですね、あの聞いたりしたというですね、そういう内容をですね、まあ、俳句にされてるんですね。まあ、そういうようなものっていうのをどんどんね、なんか作っておられるんですが、なかなか横のつながりっていうのは全くなくてですね、どうしても孤独になってしまうんですね。まあそういうのをですね、なんかそういうなんか横のつながりっていうか、こういうんでもう同じようなね、80、90の人たちはこんな楽しみ方してるんだなっていうですね、まあそれも一つのなんか希望を持てるっていうような材料になるんじゃないかっていうですね、まあそういうような思いで、まあ縁側っていうのを作ってるんですけれどもね。まあそれと、まあ僕らの場合はやっぱり音楽っていうものを切っても切り離せないのでね、なのでまあガネットが、まあそのね、あの高齢者の方々の作ったですね、詩に曲をつけているとかですね、まあ、そういうようなものもいろいろとやっておりますがね、まあ、その中でも、まあ、今回のですね、まあ、こういう縁側という活動とですね、縁側といいますか、まあ、こういうね、高齢者の方々の夢とか希望をつないでいくっていうですね、まあ、そういう活動というのと、まあ、このですね、まあ、D1 グランプリ、ね、ダイバーシティというような意味での、まあ、多様性っていうですね、まあ、そういうのをですね、まあ、テーマにした、まあ、漫才を作ってね、皆さんに、それをですね、まあ、発表するというような感じでございました。まあその発表するというようなことでですね、やっていただくっていうことになりますとですね、まあ僕らなんかはもうね、そういう難しいことを考えたりなんかするんですけども、いやいやそんなことないですね、もう本当にとても楽しいイベントでございました。まあ本当にフランポネさんがですね、優しく楽しくですね、なんかリードしてくださってですね、まあ東京から来た吉本芸人ね、このね、もうね、マヌー島岡さんね、それとかスイス人の、奥様のですね、シラちゃんね、まあこの二人がですね、とても楽しかったですね。さらにまあこのですね、このお二人、まあ本当にスイス人と日本人というようなことなんですが、この旦那さんはですね、元あれですよ、もう日本のですね、まあ総合商社、有名な総合商社にいらっしゃってですね、まあそのね、まあすごいビジネスマンとして、ね、働いていたっていうところからですね、商社マンから、まあその笑うものって書いた商社マンに転身というですね、まあそういうような感じでいられている方でございますがね、まあ本当に僕らお話をしててもですね、とてもなんか勉強になったという感じでございましたね。本当にまあ、こういう方とお会いできたっていうのもとてもね、良かったんじゃないかなと思っておりますね。フランポネというですね、まあそういう名前でございます。まあフランポネと検索するといっぱい出てきますからね。まあそういうような感じでございますが、まあね、フランポネさん、ね、近い将来の夢は漫才大会 D1 グランプリを開催したい。D1 のグランプリは D はダイバーシティ、かっこ多様性。ね、まあそういうような感じで、ね、まあそのショーをですね、作ってというような、このね、フランポネさんもですね、まあこういう思いがあられたということで、今回 D1 グランプリというようなことになったんですかね。まあそのような感じだと思いますが、まあ本当にまあこのね、漫才大会ね、本当にいろんな賞がありましたね。私もですね、ガネット賞っていうのをですね、2つね、用意させていただきましたね。ガネット賞っていうのはガネットのサイン色紙とね、CD が2枚ついてくるっていうですね、まあその、20周年の記念のアルバムと、それから Dear My Heart の、ね、シングル、ね、こちらをですね、2枚セットでね、まあお二人に差し上げるというですね、まあそういうような感じでございました。まあ漫才はコンビでありますのでね、まあそのお二人にですね、まあこういうガネット賞を差し上げるという感じでございましたし、またね、コープ愛知さんね、こちらの方もですね、協力してくださってましたですね、まあ素晴らしい活動だと思いました。まあこのね、この団地にですね、要するに移動販売 社、ね、移動販売で来られてるんだそうですね。まあ、こういうような方々もですね、参加されて、まあ、いろんな、ね、本当に社協の方とか名古屋市の方とかですね、まあ、そういう方々もなんかそういう一つのモデルとしてですね、まあ、いろんな形をですね、まあ、模索しているという感じだったんですかね。まあ、そういう感じで来られてましたね。まあ、そういう意味ではですね、いろんな、ね、これから未来にかけてですね、非常に注目されているこういう、ね、活動なんじゃないかというふうに思いましてですね、まあ、僕らもこういうラブアースネットワークみたいなですね、まあ、こういう社会の問題を解決していく、もうラブアースネットワークというですね、まあ、こういう環境グループでございましたからね、まあ、こういう社会を、ね、よくしようとか、ね、お笑いで日本を元気にとかですね、まあ、そういうようなことにはとても敏感に反応するんですよね、僕らもですね、まあ、そういうような思いでありましたね。まあ、何よりもですね、まあ、この漫才というようなものというものは、まあ、どうやって作られるのか、ね、初めどうもって入ってくるわけですね。どうもって入ってきてですね、まあ A はありがとうございましたで終わるわけですね。でそれがですね、一つの形があって、その中でいろんなお話をするね、そんな感じで笑いもあったり、まあそういうね、なんか本当に作り込んだものをやられる方もありましたし、まるでアドリブのように話しているような方もいらっしゃいましたね。まあそういう感じなんですけどもね、何よりも面白いなと思ったのが、例えば70歳とか80歳のですね、高齢の方と高校生がコンビを組んでるとかですね、まあそういうのがあるわけですよ。まあ今まで、まあ本当に多分話す機会すらなかったんじゃないかと思いますよね。やっぱりこの、なんていうんですかね、まあすごく大きなジェネレーションギャップがあるわけですよ、そこには。ね。だけど、この漫才を通してしまうとですね、ジェネレーションギャップも笑いに変わるんですね、これ。本当に。もう本当に70代の80ぐらいかな、もうね、本当におじさんがですね、ずっと喋っててですね、まあそこに横にいる女の子、ね、可愛い女の子ですが、もう全然、まあ男の子もいましたね、男性もいましたけど、もう若い子がですね、全然話すっていう機会がないっていうですね、そんな感じだったんですけど、ずっとね、無口でなんか立ってるだけだったんですけどもね、それでおじさんがずっと喋っててですね、一番最後にですね、もう喋ることがなくなったなと思ったらですね、そのね、子がですね、その隣のですね、若い男の子がですよ、ね、急にですね、前はありがとうございましたって言ったんですね。それがもう本当に面白かったですね。でもね、なんかそういうなんか一つの、なんですかね、まあ、こういうなんか漫才もですね、なんかある意味ではなんか本当に大きなそういうジェネレーションギャップを埋めるというようなものになったりですね、まあ、特にこのフランポネさんは、まあ、国際結婚されている、ね、もうご夫婦でございますから、まあ、国際交流というですね、まあ、そういう部分においてもとてもいい、ね、活動ができるんじゃないかと思いますよね。それだから僕らもですね、まあ、こうテーマというようなものでくくってしまうとですね、これがフランポネさんととてもいいコラボができるんじゃないか、ね、そんなようなことをですね感じましたですね。まあフランポネさんいろんな活動されているね、状況がありますが、もう長野県ではまだやったことがないということでしたのでね、なんか私もぜひこのフランポネさんと一緒に何かやりたいなというふうに思っております。なんかね、まあ早速メールとかいただきましてですね、フランポネさんからね、まあ本当にいろんな活動されているというようなご紹介いただいてるんですけれども、もうぜひ僕らもですね、いろんな活動の中でね、本当に一緒に何かをやっていく、僕らもですね、まあガネットの2人ね、タミコさんと僕とですね2人でなんか漫才をやったらいいんじゃないかっていう気もしましたですね。そうするとですね、まあ、僕がずっと喋って最後に前へはありがとうございましたってタミコさんに言われる感じがしますけどね。本当にでもね、すごく楽しくていいなと思いました。本当にね、いやもう本当に素晴らしいいい活動されてるなっていうふうに思いましたですね。それからね、吉本ですかね、まあ、その芸人さんもピン芸人で藤田由美さんという方もですねお越しになられてました。いろんなお話もしましたけれどもね、とてもね、素晴らしいいい活動されてるなっていう、ね、この2組の方がですね東京からお越しになってましたのでね、まあ、本当にいろんな意味で、ね、これから の,、ね、なんか一つ の, なんか活動のですね指針を示しているという感じなんでしょうかね。なんかとても注目されていくと思います。もっとね、もうこの の社会、もう本当に高齢化社会と言われてますし、またこの高齢者というようなですねものっていうのは本当に見て見ぬふりをされているというですね、まあ、そういう感じがあるんですよね。まあ、必ず通らなきゃいけないですしね、これから絶対に大きなもう社会で何かをしなければいけないというテーマでありながらですね、まあ、なかなか見て見ぬふりをしているという状況が続いているという現状でございますね。これ一つのなんか参考になるんじゃないかなと思いましたね、本当に。はい、ガネットで信州皆さんか聞いていただきました。はい、まあそんなわけでございましてね、今日はもうフランポネさんね、とても刺激的でね、本当に素晴らしい活動しているなということで、ぜひコラボしたいなと思っております。また長野県とかでね、ガネットコンサートをさせていただくときにですね、何らかの形で、まあ、こういうフランポネ&ガネットという形のですね、まあ、そういうコラボをやってみたいなというふうに考えておりますのでね、どうぞ、ね、よろしくお願いいたします。 またですね、22日ね、まあ、今日アップしますと、これ翌日ってことなんですかね。私あの安住の FM っていうですね、まあ、この FM 局のですね、お昼のですね、もうお日様サークルという番組に生出演をさせていただきます。まあ、今まで電話でですね何回か出たことがあるんですけどもね、まあ、実際にスタジオに行って出演するっていうのはこれはもう本当に初めてのことでございますけれどもね。まあ、だけど本当にこの縁側のことについてということもですね、いろいろとお話をしてみたいなというふうに思っております。まあ、僕はですね、まあ、最近はラジオといえばね、もうこのね、もう安住の FM ばっかり聞いてですね、もう何が面白いかって言いますとですね、もうこれまあ、長野県の方々はあんまり分かんないと思うんですけども、僕らみたいな愛知県人がですね、まあ、このね、安住の FM を聞きますと、なんかね、もう長野県の雰囲気がもうそれこそもう満載のラジオ局なんですよね。まあ、本当にですね、まあ、そういうような部分もありますし、安住野の民話とか、ね、そういうような部分もあったりですね、まあ、それとかもう番組も結構多いんですよね。それとか音楽が流れるといえばもう本当にいろんな部分におきましてですね、まあ、そういう制約がなく流れてくるんですね。まあ、そういうですね、まあ、今まで のメディアには多様性がないぞって言われている中でですね、もう実に音楽の多様性があるということも、まあ、なかなか楽しいなと思って聞いております。まあ、そんなわけでございまして、で私22日のですね、お昼の12時半じゃない1時半頃か、ね、1時半頃からの出演になるんじゃないかなと思っております。まあ、出演 のこの、ね、番組お日様サークルっていうですね、まあ、番組でございますが、水曜日の担当はですね、花村優子さん、ね、長いお付き合いですね、本当にね。まあ、ぜひね、今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
変なび